毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正春さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、前回の復習からしていきましょうかね。
前回はいろいろ補助金に関しての説明があったかと思いますが、
はい、
まあ、補助金はお得っていう感覚、これは絶対に捨てた方がまずいいですね。
これはない方がいいですね。はい、というのは、
本来補助金の目的っていうのが経済活動を活性化させる意図を持って国や県が用意したものでございます。
はい、
ですので事業者自身が自分の事業を発展させることが目的であって、
はい、
補助金をもらうっていうことを目的にしてはいけないってことですね。
これはそうですよね。はい、
あとでいろいろ報告書を作ったりするときに面倒な手間が生じたりしますんで、
はい、
絶対手段と目的は逆転しない方がいいと思います。
はい、ここはしっかりと踏まえていただきたいと思います。
はい、
さあ、今日はですね、持続化補助金の話なんですが、これは一体どういったものなんでしょうか。
はい、正式名称は小規模事業者持続化補助金と言います。
はい、
補助率は対象経費の3分の2、上限が50万の、補助がもらえるというものです。
はい、
今年の予算はなんと昨年の2倍の200億ですね。
これ全国で200億。
そうです。
結構大きい額ですよね。
大きいですね。はい、はい、
ただしなんですね。
はい、ただし小規模事業者というふうな形なので、
はい、
対象者が限定されています。
はい、
はい、小売卸しやサービス業の方は常時使用する従業員数が5名以下、サービス業のうち宿泊業や、娯楽業は常時使用する従業員が20名以下、製造業その他は常時使用する従業員数が20名以下というふうな条件がつきます。
はい、でこの条件にのっとって具体的にどういった取り組みが対象となるんでしょうか。
そうですね、例えば高齢者の入店を促すためにバリアフリーの工事をしたとしましょう。
はい、
経費が75万必要だというふうになれば、その50万を補助してもらえるっていうふうな、場合が、例として挙げられます。
結構金額は大きいですけれどもなんですね。
はい、何でも OK というものではありません。
はい、
はい、大きく要点としては3つございます。
はい、
1つ目は地道な販路活動などの取り組みであること。
はい、
ね、販路開拓というのは、チラシの作成送付ですとか雑誌への広告掲載ですとか国内外への展示会や見本市への出展ですとか新商品の開発ですとか、そういったものが対象になります。
はい、では2つ目、
はい、おおむね1年以内に売上に、つながることが見込まれる事業活動であること、これが2つ目です。
はい、で3つ目、
はい、商工会議所や、商工会さんの支援を受けながら、取り組む事業であること、ただしそれぞれの会員である必要はございません。この3つですね。
これ3つを考えるとかなり具体的な内容でなくてはいけないということがイメージできそうですね。
はい、そうですね、その通りです。
はい、ではこちらの公募期間というのはいつでしょうか。
実を言いますと今年度はまだ公募が始まっておりません。
ええ、
噂では5月ぐらいから始まるんじゃないかっていうふうに我々の周りでは流れております。
はい、これはまめに確認した方が良さそうですね。
そうですね、いろいろインターネット上とかで公開されてたりしますんで、はい、適宜調べられることがよろしいかなというふうに思います。
はい、そしてこちらの実施期間というのも定められているんですよね。
はい、こちらも公募が始まっていないんでまだ具体的に実施期間っていうのは何月から何月までっていうふうには決まっていないんですけども、
はい、
多分ですが、例年の実績からすると公募が開始されて、採択が決まってから今年の12月末までが、まあ、期間じゃないかなっていうふうに推測します。
はい、ただしなんですね、これもね。
はい、採択前に支払った経費は対象にはなりませんのでご注意ください。
はい、
また、事業終了後の報告書提出によって補助金が、もらえるということなので、うん、一旦全額を、ね、企業さんが、立て替える必要があります。
はい、
前金でお金がもらえるわけではないのでご注意ください。
はい、まあ、いろいろ複雑なところもあるかもしれませんが詳しくは富山県よろず支援拠点またはお近くの商工会議所商工会へお問い合わせいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正春さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上経営のよろず屋さんです。お送りしました。